ようございます。一言お祈りさせていただきます。主イエス・キリストの父なる神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。皆が崇められますように。先週1月25日朝未明、敬愛する阿部晋也兄弟がご自宅で入浴中に昇天されました。突然の訃報で本当にどうしてなのかという思いを禁じ得ませんでした。明日1月29日午前10時から北新潟キリスト教会で告別式が行われます。主なる神様の慰めがご遺族の皆様にございますよう心よりお祈り申し上げます。いつどんな時にもご臨在のあなた様が褒めたたえられ明かしされますように、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。先週に続き使徒の働き一章を後半の御言葉に預かってまいりましょう。紀元後30年初夏のこと、死者の中からよみがえられたご復活の主イエス・キリストは弟子たちにこう仰せられました。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。こう仰せられ、イエス様は弟子たちの見ている間に挙げられ、雲に包まれ見えなくなられました。主イエス様の昇天は確かに弟子たちにとって不思議な出来事でした。しかし彼らはいつまでもそこに佇んでいるわけにはいきませんでした。彼らは主イエス様のご命令に従ってオリーブ山からエルサレムに帰り、泊まっている家の屋上の部屋に上がって、皆心を一つにして祈りに専念していきました。この使徒の働き1章13節の泊まっている屋上の部屋とは、おそらくイエス様が弟子たちと最後の晩餐をされたところで、弟子たちはそれ以来よくそこに集まっていたのでありましょう。その家はおそらくイエス様の弟子マルコの母マリアの家であったものと思われます。その祈祷会に集まっていたのはイスカリオテのユダを取り除く11人の弟子たちと女性たちやイエス様の母マリアおよびイエス様の兄弟たちでした。この1章14節に記されているイエス様の兄弟たちとは、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモン、妹たちのことで、彼らはイエス様の在世中はイエス様を救い主、キリストと信じることができませんでしたが、イエス様の十字架死と死からのご復活を目の当たりにして、信じない者から信じる者へと変えられたと思われます。ですから私たちの皆さんの家族の方々が救われるのには時があるということですね。諦めないで救われるように祈り続けて配慮させていただくことですね。これらの人々は 心を合わせて祈りに専念するうちに、それまで目まぐるしく体験した一連の出来事、イエス様の十字架死と死からのご復活、復活後の40日、そして昇天に至るまでの数々の出来事を思い巡らしていったでありましょう。そしてそれの過ぎ去ったことごとの中に、いろんな場面が思わゆく、また気まずく、痛みや苦しみや罪責感を伴って思い出されたことでありましょう。あの日、あの時、ペテロがイエス様を3度も否定したこと、その時のイエス様の眼差し、イスカリオテのユダがイエス様に背き、群れから脱落してイエス様を銀貨30枚でユダヤ教徒教者たちに売り渡してしまったこと、イエス様が捕らえられた時、マルコとおぼしき一人の青年が命惜しさに雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げ去ったこと、また他の弟子たちも互いに足を引っ張り合い、抜け駆けを考えて疑心暗鬼に陥ったこと、トマスが蘇りの主イエス様の手と脇腹の傷跡を触ってみなければ私は決して信じないと言い張ったこと、ガリレア湖でイエス様会いたさにペテロが船の中からドボーンと飛び込んで岸辺に向かって泳いでいったこと、蘇りの主イエス様にあなたは私を愛しますかと3度も問われたこと、多くの挫折と失敗があったエルサレム、しかし弟子たちはそのエルサレムを離れないで一つところで熱心に祈っていたのです。それの過ぎ越し方をまだまだとあのことこのことを思い出しながら、弟子たちは心の底からの悔い改めの思いを心に秘めながら、懐かしいイエス様を救い主と信じ告白申し上げ、切なる祈りを捧げていきました。聖霊があなた方のように臨まれるとき、あなた方は力を受けます、そして私の証人となりますとの約束を、ひたすら聖霊を待ち望む祈りを共に心合わせて弟子たちは捧げていきました。使徒の働き1章15節を見ますと、その頃120人ほどの人々が一つになって集まっていたと記されています。祈りの場は日を重ねるごとに増し加えられていき、数日のうちに120名ほどになっていたというんですね。そのような祈りの場の高まりの中に、ペテロが立って1章16節においてこう申しました。兄弟たち、イエスを捕らえた者たちを手引きしたユダについては、聖霊がダビデの口を通して前もって語った聖書の言葉が成就しなければなりませんでしたとペテロは語り始めました。一人の仲間の裏切り、それは群れ全体に深い痛手と挫折感をもたらしましたが、その破れ口から目を背けず、今ペテロは立ち上がってその修復に乗り出そうとしているのです。これは新たに教会が誕生するためにあたっての陣痛にも似た祈りによる備えと言えましょう。ペテロは立ち上がり、霊的な洞察力を持って旧約聖書詩編の御言葉からイスカリオテユダの死について説明していきます。ペテロによると、ユダの裏切りは偶然の突発的な出来事ではなく、1章16節にありますように、聖霊がダビデの口を通して前もって語った聖書の御言葉の成就なのだというのです。そのイスカリオテのユダはカリオテ出身の人ということで、都会出身の人というそんな意味合いを持つ名前です。 の弟子たちがガリレー弁マルカシのガリレーの田舎での人々だったのに対して、ユダだけは都会的なそんなセンスを持ち合わせる人だったようですね。しかし彼が生まれた時、彼もごく普通の男の子でした。他の子供と比べて特別変わったところもなく、聖書の誠の神様を教えられ、霊的な問題にも関心を持つようになっていったのでありましょう。それは後にナザレの預言者イエス・キリストに従っていったことからも伺われるところです。つまり彼は生まれからの根っからの悪人であったというわけではなく、悪人となるために生まれてきたのでもありませんでした。ただ彼にはいくつかの優れた特性もありました。それは彼が主イエス様と弟子たち一行の会計係を任されていたことからも押し上がることができるでありましょう。会計係にはまさにうってつけと思われていた主税人マタイがいたにもかかわらず、マタイを差し置いてユダが会計係に任じられていたわけですよね。ところがそのイエス様からまた弟子団からお預かりしていたその会計の働きの中で、彼はなんとサタンの罠にはまり、ついついちょこちょこっと使い込みをしていたようですね。イエス様の弟子ヨハネはそのユダについて、彼が盗人で金入りを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたとヨハネの福音書12章6節でそのように述べています。箴言に裏切り者は自分の欲によって捕らえられると言われています。また金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですとテモテの手紙第1、6章10節に言われています。その貪欲ということがユダの裏切りの動機の一つと考えられます。またユダが夢に描いていた理想国家とイエス様が語られた神の国とのギャップの、そのギャップの差からの幻滅さから、主イエス様の末路を見越してユダは寝返ったと、そんな風に見ることもできるかもしれませんね。それらの誘因に加えてユダを裏切りへと駆り立てたのは、あの日あの時あの受難週の日の日、イエス様がサラートに侵された人、シモンの家で食卓についておられた時、一人の貧しい婦人がナルドの香油の壺を割って注ぎかけていた時の弟子たちとイエス様のやりとりに端を発しているのではないかと思われます。その一人の婦人の行為に対して、おそらくイスカリオとユダがまず何のためにこんな無駄なことをするのか、この行為を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのかと言い出したようですね。彼は密かに使い込みをしていて、その穴埋めになったりという、そんな下心がその言葉のところにあったのではないでしょうか。また他の弟子たちも合理的な判断から本当に貧しい人たちへの施しの方が良かったと、そんなふうに思ったので、そのユダの意見に賛成し、その婦人に対して憤慨し非難したのだと思われます。しかしその時イエス様はそのユダたちの非難を誤った非難としてたしなめられました。そのままにさせておきなさい、この人はこの行為を私の体に注いで私を埋葬する備えをしてくれたのですと、そう言ってイエス様は一見愚かにも見えるその婦人の行いを称賛されたのですね。それに対してユダは 貧しい人たちに施しをすべきだという自分の主張をイエス様から退けられたことで、イエス様に反感を抱き、この後に及んで期待を裏切られたという思いでイエス様のもとを去っていったのではないかと推測されます。そしてついに奴隷一人分の値段に相当する銀貨30枚と引き換えにイエス様を売り渡してしまったわけですね。そのユダの裏切りを一言で言うと、ユダにサタンが入ったと聖書は記していますが、ユダは十字架にかかられるイエス様を失望したわけですね。イエス様の十字架を蔑み拒んだのですね。その結果ユダはこの使徒の働き一章18節と19節に記録されているような痛ましい死を遂げることに至ったのでした。ところでイエス様の十字架を目前にしてサタンが働きかけたのは一人ユダだけではありませんでした。今屋上の間の一室で立ち上がって話しているペテロ、その人自身に対してもサタンはこれまでも激しく巧妙に働きかけてきました。あの日あの時十字架にかかられる前、イエス様はそのサタンのまさに陰険な巧妙なその働きかけを察知しておられて、シモン・ペテロをはじめとする弟子たちに前もって次のような警告を発しておられました。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のように風呂にかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたを立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。そのようにイエス様はご自分の受難の時が弟子たちの信仰も風呂にかけられる時であると仰せられたのです。昔ユダヤでは農夫は雑穀機で麦を風呂にかけ、風の吹くところでもみ殻と麦粒を分ける、そんな作業をしました。そのように聖書ではふるいにかけられるとは、真の信仰者と偽りの信仰者が分けられる裁きの比喩として用いられました。ユダがそのふるいわけでサタンの掌中に落ちて身を滅ぼすに至りました。ペテロもこれまで何度も試みを受けました。あの大祭司カヤパの家の中にまでペテロはサタンの試みに屈し、三度イエス様を否定しました。するとペテロのその言葉に追い打ちをかけるように鶏が鳴いたのです。とその時イエス様が振り向いてペテロを見つめられたのです。そのイエス様の深い眼差しがペテロの心を突き刺しました。ペテロは今日鶏が鳴く前にあなたは私を三度知らないと言われたイエス様のその言葉を思い出し、中庭から転げ落ちるように外に出て激しく身を震わせながら男泣きに泣いたのでした。ペテロはその時本当に自分の弱さ、ずるさ、醜さ、身勝手さ、罪深さをとことん思い知らされたのでした。そして人目をはばかることなく男泣きに激しく泣いたのです。悔い改めはイエス・キリストの十字架に基づいた神様の御心に沿った悲しみであって、人をして救いに導きます。 かし後悔はイエス様抜きのこの世の悲しみであり、死を来たらせるものです。悔い改めは私たちに自分の罪を嫌悪させ、同時に救い主イエス様を愛するように導きます。悔い改める者、悔い改める者の方にはイエス様がおられるんですね。しかし後悔は私たちに自分自身を嫌悪させ、自分自身を傷つけるところの行き止まりの道です。ユダは自らの犯したその罪をイエス様のもとに取って返して、悔い改めることなく後悔したにとどまったゆえに、罪を許されることなく自らの手で命を絶っていきました。もしユダがペテロのように、またあの十字架上の一人の死刑囚のように、謙遜と勇気を奮い起こしてプライドなどかまがり捨てて、涙のあふれる目をイエス様に向けることができたならば、ユダは許しの恵みに預かることが導かれたでありましょう。ペテロは何度もふるいにかけられましたが、その都度深くイエス様を愛するものとされました。イエス様はあらかじめペテロに、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました、ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと言われていました。イエス様の目にはその失敗だらけの弱い醜いずるい身勝手なペテロの向こうに、後の日のペテロの姿が重なって見えていたのでありましょう。イエス様はペテロのみならず私たちをもしばしば弱さや失敗、醜さ、苦しみ、それらのことごとを通してイエス様は私たち一人一人を砕き鍛えて、主イエスキリストの証人として養い育ててくださるのです。ですから自らの犯した失敗、醜さ、愚かさ、罪深さを認めて、私たちの罪のために身代わりとなって十字架にかかり、あなたの罪の身代わりとなって十字架にかかり、取りなし祈ってくださるイエス様の身元に立ち返り、アーメンしよう、あなたを愛しますとの信仰による愛の応答をイエス様にお捧げ申し上げてまいりましょう。今ペテロはイエス様の御言葉通りに立ち直って、兄弟たちを力づけ、復活の主イエス様を力強く証しする人へと変えられつつあるのです。再び使徒の働き一章十六節を見ますと、ペテロは立ち上がってこう提言していきました。兄弟たち、イエスを捕らえた者たちを手引きしたユダについては、聖霊がダビデの口を通して前もって語った聖書の言葉が成就しなければなりませんでした。飛んで20節を見ますと、詩編にはこう書いてあります。彼の宿営が荒れ果て、そこから住む者が絶えますように、また彼の務めは他の人が取るように。ですからシュースが私たちと一緒に生活しておられた間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちの行動を共にした人たちの中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。ペテロは自らのこれまでの失敗を痛みを持って自覚するとともに、ユダの裏切りがどれほど深い痛手と挫折感を胸全体にもたらしたかもよく知っていました。 だからこそその破れ口から目を背けることなく、その大きな痛手を修復し、一人の人の賭けを補充することも主から示され、立ち上がって提言しているのです。一人が欠けること、それは群れ全体の大きな痛みとなります。私たちの体はとても敏感で、足の小指が怪我しただけでもまっすぐ歩くことが できにくくなりますし、胃がシクシクと痛み始めれば食欲が落ちてきますね。私たちは生身の体ですから、時に思いもよらない病気にかかることもありましょう。で、私たちが病気になるということは、私たちの体全体が頭の先から足のつま先まで病気になるというのではなく、どこか一部の機能に変調をきたすことに他なりません。同じようにイエス様の身からとなる教会も、もし一人の人が傷んでいるなら、それでイエス様の命の交わりに支障が生じかねません。まさに一人が全体であり、一人の方々が霊肉ともなる健やかさを導かれていることが、群れ全体の健康に影響を及ぼすんですよね。ですから、私一人ぐらいいなくてもなと言ってはいけませんね。教会の頭であられるイエス様にとっては、ご自分が命を捨てて愛された皆さんお一人一人がここに共におられることがとても大切なんですね。さて、ペテロの提言により、エルサレムの町の泊まっている家の屋上の間に集まって祈りに専念していた弟子たちは、ユダに代わる使徒職を継ぐ人を補充することになりました。ヨハネのバブテスマから始まって、天に上げられる日までのイエス様のご生涯の間、いつも行動を共にしてきた弟子たちの中から一人の人が新たにイエス・キリストの復活の証人として立てられることになりました。イエス・キリスト様と3年間神職を共にしてきた弟子たちの中から、責任を持って復活の証人となるべき人が立てられることになったわけですね。そしてこの1章23節以降に記されていますように、2人の候補者が挙げられ、全ての人の心をご存知である主よ、この2人のうちあなたがお選びになった1人をお示しください、ユダが自分の場所へ行くために離れてしまったこの奉仕の場、使徒職に就くためです。そう祈ってくじを引いたところ、マッティアという人が使徒職の一員に加えられることになりました。こんな重大なことをくじ引きなんてと思わないでもありません。しかし、まだ見たくなるご精霊のあばら添いが与えられる前でしたし、くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来るという箴言16章33節の御言葉による信仰に立って、そのような方法が取られたのでありましょう。そして皆で心を合わせて祈り、その結果を神様に委ねていきました。そうして弟子たちは心を合わせて祈りに専念し、群れの欠員を補充し、さらに祈って御霊なるご聖霊が注がれるのを待ち望んでいったのです。5日たち、6日たち、7日たっても何も変わったところはありません。それは弟子たちの信仰が試されの期間であったのでありましょう。しかし、とにかくペテロたちは群れを立て直し、祈りに打ち込み、専念していきました。そのような信仰と服従に基づく熱心な祈りに、神様が応えてくださらないはずはありませんね。そのような信仰と服従に基づく熱心な祈りに、神様が応えてくださらないはずはありません。エルサレムの 初めの教会はそのようなまさに生みの苦しみにも似た祈りのうちに誕生していくのです。私たち北新潟キリスト教会においても心を合わせた友なる祈りのうちに北新潟とその周辺の方々への福音宣教の技が導かれてまいりますよう、ご聖霊の注がれるのを待ち望んでまいりましょう。天から千に、千から面に、御言葉の種まきの御技が共に導かれますよう祈り待ち望んでまいりましょう。一言祈ります。天の父なる御神様、健やかな時もやめる時もいつも主なる神イエス様が共にいてくださることを信じます。どうか術後の方、また検査をお受けになられる方、手術に臨まれる方、お一人お一人の上にイエス様が御言葉を持って共におられ祈っておられることを覚えさせていただきますように、またさまざまな課題を自覚しておられるお一人お一人に、主様の御前に祈りを持ってお導きをいただけますように、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。